満腹がいく廿日市さんが最高。私満腹くらちゃんが毎月廿日市が誇る素晴らしい農家さんを訪ね、自慢の農産物を紹介させていただきます。
今月は雄大こと三上雄大が先日8月23日土曜日、久島市民センターにて行われた久島で遊ぼう流しそうめん&佐伯長茄子の料理の体験イベントにて、実際に体験された方と久島食生活改善推進委員の方にインタビュー、そして最後には廿日市市伝で佐伯大長茄子を作っていらっしゃる阿部農園の阿部さんにインタビューをしました。それではお聞きください。
今収穫が終わりましたが、いかがでしたか？
楽しかったです。
どんなところが楽しかったですか？
ナスビを切るところ。
ナスビ切るところ、ね、大きかったし重たかったんじゃない？
うん、
うん、この後食べますけどどうですか？楽しみ
楽しみ
楽しみ、はい。お父さんはいかがでした？
お父さんかおじいちゃん。
おじいちゃんですか、
はい、いや、うちの方でもね、はい、畑でいろいろ作ってるんですけどね、うんうん、やっぱりこうして上手に作ってるなと思ってね、うんうん、いやそれにね、最近の長茄子っていうのは初めて、あまり見ることもなかって、はい、スーパーなんかでもそうないんですね、見ないですね。普通の畜養の、ね、うんうんうん、茄子は、
まああれが結構一般的な感じですよね。
あれが一般的なんですけどね、
うん、結構やっぱりそのまま細長くして、
そうですね、
綺麗になんかパンパンに美味しそうな感じですが、
まあしっかり以外に作っておりますわこれ、うん、うちらのはもうね適当に作っとるからこんなに大きくならんしね上手に作っとってこの最近長茄子、
はい、
ちょっと楽しみですね。
まあ、ちょっとどういう味がするか、
どういう味がするかね、
はい、まあ、この後の試食 で、
そうです、ね、
はい、味わっていただければと思います。
楽しみにしてきます、
はい、ありがとうございます。はい、何歳ですか？
5歳。
今日じゃあ長茄子を収穫して今こうやって食べましたが、どうでした？美味しかった？美味しかった？
美味しかった。
美味しかった。収穫は楽しかった？どうだった？何が楽しかった？どんなところが？
ナスビがもっと長いのが取りたかった。
もっと長いの取りたかった。でもすごいでっかいのが
取れとったよね。
重かった？うん、そのナスを、さっき食べましたけど、アップルパイみたいな感じで美味しかったよね。
食べやすかった。
じゃあお母さん今日、お子さんと参加していかがでしたでしょうか？
なかなか触れることができない機会で、うんうん、ね、長茄子もあんまり身近で見ることができなかった。本当に食べてみて美味しかったし良かったです、
はい、ね、今日持ち帰られると思うんですけど、はいはい、長茄子、どうやって食べられますか？
食べる？
麻婆豆腐とかに。
麻婆茄子にしよう。
麻婆茄子
ね、麻婆茄子か。でもそのまま素焼きにしても美味しそうだし、すごい立派なね、
うん、もう大きくて、
はい、
収穫したのが多分大体 300g 前後のものだったらしくて、
はい、
で今日また阿部さんが持ってこられたのが 500g 前後のちょっとかなり規格外だったの で、
すごいです、ね、
また今日持ち帰ってぜひお家でも楽しんでもらえればと思います、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました、はいはい、続いて今日の、お料理を担当されたということで。
そうです、私たちはね、はい、廿日市食生活改善推進協議会の中の、ここは久島の食生活改善推進委員として久島の中で6名ほど食水がおります。今日の夏休みの子どものイベントにつきましてね、まあ、市民センターさんの方から依頼を受けまして、はい、まあ、去年からいろいろとやらせていただいております。そして去年からそうめん流し、今日も見られましたね、
はい、
竹取りから支度まで、はい、で野菜は子どもたちがね収穫したトマトをね流したりしてそうめん流しをしました、はい、そしてこの佐伯ナスがね、
はい、
この佐伯ではちょっと有名で、阿部さんがねナスビを作られてたくさん提供していただきましたので、ナスの料理としてね今まであんまり食べたことない、煮たり揚げたりするのはね食べるけどね、今日はコンポート風にね春巻きの中へ入れてナスビをコンポートにして の春巻きにしてフライパンで焼いたんです。油を引いて揚げないんですよ、うん、それであの今日の分のメニューを私たちはさせていただきました。
僕も先ほどいただいたんですけど、とてもあのやっぱり油で揚げてないっていうところであっさりしててリンゴジュースで煮詰められて、
そうだからアップルパイのような感覚で食べれおやつ代わりにね。
そうですね、う
ん、だからこれをナスビといえば分かるけど、うん、知らない人はただの普通のアップルパイ思うかも分かりませんよね。
そう、お子さんもやっぱり食べる前はナスみたいな感じだったんですけどあの食べるとね笑顔が急に現れて、やっぱり甘くて美味しいっていうのが声がすごい上がってて、
なんか今年はね最近でもあの安倍さんがねあのナスビをすごくあの中心になっていろいろあちこちでやられてますので、うんうん、私たちもまあそのに関してねいろいろやらせていただいて、はい、JA だよりにもね載せていただいております。だから9月分の JA だよりには載ると思います。でも今日 の, あのコンポートの分もあります、うんはい、他はドッグ、ナスビの中へね焼きそばを入れて焼いてで、ナスドッグいうのもそれこれは今日はもう出さなかったけど、あの9月の分の JA だよりには載せております。
あーなるほど、だからホットドッグのパンの代わりにナスになるって感じで。
そうです、
ナスが大きいからならではの使い方というか。
そうですね、ここのナスはあの種がないし、うん、ナス自体が柔らかいんですよね、うん、だから何してもね食べやすいと思いますよ。
はい、ありがとうございました。
いえいえ。
ということで最近大長ナスの農家阿部さんにインタビューをしていこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまず自己紹介を簡単にお願いします、
はい、水と緑と新鮮な町、はい、廿日市は佐伯地区、最近長ナス部会の阿部と申します。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。以前も阿部さん、はい、この廿日市さんが最高に出ていただいて、前回出ていただいたのが2022年の8月ということで、
はい
はいはい、およそ3年ぶりに
3年ぶりですか、
はい、再登場ということで、はい、ということで、まずね大長ナス、まあ、なかなか僕もあんまり農業にちょっと詳しくないんで初めてぐらいの勢いで大長ナスというものを聞いたなっていう感じで、品目はこれ庄屋大長ナス、
はい、品種ですね、
はい
はい、大長ナスの中で何種類かあるんですけど、佐伯地区では庄屋大長ナスというブランド、これはちゃんとしたメーカーの品種です、うん、
で今それを佐伯で育てているから佐伯大長ナスという形 で、はい、この大長ナスの特徴というのは、
はい、もうとにかく大長ナスというぐらいですから、はい、とにかく長い、もう長さは例えば A の 3L という規格で言えば34センチ以上なんですけど、はい、例えば今日お持ちしたものなんかも40センチ超えるものもあるぐらいで、
はい、
でその長い割には皮が柔らかくて大きくなっても種が少ないということはですね、どんな料理にも合う、後からまあレシピの話があるかも分かりませんけども、うんうん、煮ても焼いても炒めても天ぷらにしても変わったところでナスそうめんとかナスゼリーとか、いろんなその一本でもう先からヘタまでもういろんな料理ができる。ただナスいうのは、
はい、
ナス自身は味はないんですよ。そんな
うーん、
ただこの中がそのスポンジ状みたいになってて、例えば煮込んだりした時に他の食材の旨味を全部吸収する。だからよく煮浸しとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
こう美味しいですよね。
いや美味しいですね、ね、
冷たくなったらも美味しいですよ、
ね、もう最高ですね、
はいはい、だからそういうのはそれが特徴です。ナス自身は味はなくてもいろんな料理と相性がいい、特に油との相性もいいんで、こう炒め物とかでも美味しいですよね。でそれがその大長ナスというのが、最近の長ナスは一番こうナスの中でも料理持て余すところがなく美味しいんじゃないかと思います。
じゃあ長ナスの中でもトップを走る。あ、
トップです。
も
うこれは絶対美味しいです。
結構アクが少ないっていうの
を、そうですね、
お伺いするんですけど、
アクも少ないですね。だから水でアク抜きするとかいうのをしなくてもそのまま料理にもほとんど使えますから。
安倍さんのおすすめの食べ方を
普通に焼きナスにしたら本当うまいんですけど、うん、天ぷらなんかこう揚げたてをこう食べるといくらでも食べれるんですけど、ね、何年か前からちょっと変わった食べ方としてナスお好みとか
ナスお好み、
そばの代わりに、はい、ナスをこう切ったものをですね、で片栗粉でまぶしてそれをまあフライパンの上に乗せてピザ用のチーズみたいなのがありますよね、 あ、はい、あれを乗っけて、はい、それをつなぎ代わりにしてその上に豚肉とかを置いて食べるというひっくり返してで、まあ、お好みソースをかけて食べるんですけど、これが本当あのおすすめというかですね、お子様にも大人気。
ああ、まあ確かにチーズ、はい、豚肉入って
入ってますね、まあね、
それはお子さんの好きな具材ばっかりが入っているからやっぱり食べやすいですし、やっぱり
美味しいですね。
この大長ナス栄養満点ということで。
そうなんですよ、まあ本当にね他の旨味とかを入れて美味しいですし、もうでもあの一番手っ取り早い食べ方というのはもうナスを胴切りとか輪切り、そうですね、乱切りでもいいんですけど切ってで耐熱の容器に入れるわけですよ、はい、でこうラップをかけてこうまあ電子レンジで 4,5 分チンするだけたらもう何もしなくてもこう水気が出てそのままホクホクで食べれるんです。ポン酢とか焼肉のタレを別の皿に取ってそのチンしたやつをこうつけて食べる、そのまま、まあ料理というか、まあ、
ちょっと煮浸しっぽい感じの、あ
でもすごい美味しいですよね。
へえ、
まあ、いくらでも食べれます。
焼肉のタレとかは確かにね
合いますね。
いいかもしれないですね、あの焼肉を作った一品にさらにもう一品欲しいなっていう時にはいいかもしれないですね。
ちょっとチンしたらすぐ食べれるんで、
まあ、今夏で結構暑くて、はい、やっぱり食欲がね、はい、あの落ちたりする方もいらっしゃるじゃないですか、はい、こういった時にやっぱりナスって取りやすい食材だなと思うんですけど。
おっしゃる通りなんです、はい、いい質問ですね。あの夏野菜ですね、夏野菜の代表格としてまあきゅうりとかありますけども、このナスというのはあの体のほてりを冷ますという役割があるみたいで、はい、まあ、だからあんまり食べ過ぎるとっていうのがあるかも分かんないですけど、こう体のほとりを冷ますのが夏野菜ということですから、今が本当一番美味しい時ですね。
これ夏におすすめのレシピとかってあったりします？今そのちょっと取りにくいよ、食事が取りにくいよっていう方につるっと食べれるようなおすすめのメニューとか、
あの、まあ、夏そうめんとかもあるんですけど、やっぱり逆にこってり、さっき言ったようにこうタレつけて食べるとかもいいと思うんですよね。 あっさりもいいですけど、漬物にもできるんですけど、ちょっとこう炒めて油もんと炒めてこうちょっと他の肉と炒めてこう食べるとかいうのがやっぱりスタミナがつくと思いますよ。
なるほど、逆に、ね、逆にもう行っちゃって
こってり行った方がいいかもわからないですね。
なるほど、はい、僕はあの結構ナスと言ったらあのお漬物が結構好きで、はい、やっぱりあれにちょっとだけからしをつけて、
あ、うまいですよね。
もうこの時期だとビールと一緒にみたいな感じで、はい、食べるのが好きなんですよね。
でも、ね、よくあのうな重とかあるじゃないですか、ナス重というのもあって、そのナスをあのこうかば焼きみたいに切って、でそれをこうやっぱりフライパンとかで炒めて、でそのうなぎのタレみたいなのつけて、はい、ご飯の上に乗ってナス重というのも結構言ってるんですよ。
なるほど、じゃあもう世の中のお母さんのお財布に優しいということで、 いいですよね。
もう味は大した変わんないタレの味がもう同じなんで、
まあ、そのままねナスに吸収されちゃうから、
見た目もちょっとこう炙ったりしたら、これうなぎかなと思うぐらいどっかレシピがあったんですけど、
あ、じゃあちょっとあと、はい、また検索して、はいはい、見させていただきます。栄養満点、はい、そしてね食べ応えもある西紀大長ナスですが、この大長ナス一般のスーパーでなかなかやっぱり私たちが目にすることってほとんどねないと思うんですけど、
はい、
これはどこでこ
う、あのですね、あのまあナスの生産者西紀長ナス部会というのが16名、4、5名いらっしゃるんですけども、はい、で市場出荷がメインですから、広印さん とかに市場出荷して、そこからまあ主なスーパーに行ったりするんですけど、まあ地元でまあ絶対あそこにあるよみたいなのはやっぱり JA の産直寄り添いというのが地御前総合病院の前にありますけど、ここに行かれたら大概ナスあるんじゃないですかね今の時期
だったら。はい、ぜひじゃあちょっとそこも行ってみたいと思います。
ぜひ行ってみてください。
はい、はい、ということで、さっきの長ナス、最近大長ナス協会でしたっけ、
はい、最近長ナス部会、
部会というのはどういったものになります、はい、
ですね、48年ぐらい昭和にやっぱり品質を各自点でバラバラに作ってたものを市場出荷するということで、ちゃんと規格を揃えてブランド化を高め合うというんで昭和48年頃に設立されました。で、一番多い時は昭和59年ぐらいには約90名の部会員さんがいらっしゃったんですけど、それはあの米の転作とかね、そういったのがピークの時だったん で、今はだんだんその高齢化とかいうのもあって15人6人とかそういうメンバーになってますね。
はい、それやっぱり年齢は結構上の方が、
ずっと大ベテランの人もいれば、その担い手というか新規収納とか、いろんな農業をしながら大長ナスも作ろうという方もいらっしゃいますよ。若手もいます。
じゃあ安倍さんはもう今ナス1本で。
そうですね、はいはい、今はそうですね、はい、
この、まあ、ナス部会でたくさんの方が作られていると思うんですけど、はいはいはい、このナス、大長ナスの収穫時期っていうのは一番旬を迎えるのはいつでしょう。
まあ、作り方として、まあ、ハウスで作るとか、ちっちゃい畝ごとのコトンネルで作るとか、あとはもう何もしない路地で一般的に作るとかあって、うんうん、まあ、コトンネルを栽培というのをやれる方は6月の10日過ぎぐらいからもう一番だりという美味しいのができます、はいはい、で通常は6月末ぐらいからじわじわ出だして、うん、10月いっぱいまでは皆さん出荷されると思いますよ。
はい、なるほど。やっぱりナスと聞いて秋のイメージがやっぱり結構強い方が、
秋ナスとよく言いますよね。
そうですよね、はい、強い方がいらっしゃると思うんですけど、はい、結構夏から秋まで
というか、逆に旬というのは、うん、私らから見たらやっぱ7月ぐらいからお盆ぐらいがやっぱり旬の時期じゃないかなと。で一段落こう暑さでちょっとね、木も弱ってくるとか、それがまた復活するのが秋になるんで、それで秋ナス、秋ナスと言いますけど、やっぱり10月の終わりぐらいになるとやっぱりどうしてもね、皮が硬くなったり種が増えたりしてくるんで、やっぱり今暑い盛りに夏野菜として食べていただければ一番いいんじゃないかなと思いますね。
はいはい、まあ、今ねちょうど今日収穫をされた方たちが今取ってきたナスを先ほどついそこで測られてましたが、なんと重さが平均的に 300g
はありますね。300はありましたね。
結構やっぱりナスにしては大きいですよね。
大きいですよね、大きいですよね。
やっぱり僕の顔より全然大きい。なんなら僕の腕ぐらいの長さはあって、ね、はい、いや大きい、すごいなと思って畑で見させていただいたんですけど、はい、安倍さんが今日持ってこられたナスがなんと大きいもので 500g ぐらいあるということで、ね、この大きいナスを育てるなんか秘訣みたいなこと
は。いや、ナスというのは、はい、よく言われてるのが、うん、水食い肥料食いといって、うん、はい、やっぱり6月から10月までこう同じ木でできるわけですから、うん、だから追肥をして、で水もこまめにやりながら、うん、というのをずっと繰り返すのと、で摘心とか言ってこう3本仕立てという仕立て方をするんですけど、うん、あまり背が高くならないように芯を止めたり、で摘葉といって葉っぱを摘む、で葉っぱを摘むことによってまんべんなく日が当たるようにするとか、そういうのを繰り返しながらずっとこの長期にわたって収穫をしていくという、これ大変なんですよ。
いや、
暑い中こう畑に出てこういらない葉っぱ取ったり、うん、芯を切ったとかですね。
いや、そうか、すごいですね。いや、さっき僕も畑の方に一緒に同行させていただきましたが、いや本当に暑いと思って。
暑いですね、
はい、すごい農家さんのね、そういった苦労がちゃんと結晶になってできたものだなと思いましたね。はい、 ナスについて、大長ナスについて、お聞きしましたが、ここからちょっと話を変えまして、はい、安倍さんが思うその農家の魅力とはどういったものでしょう。
まあ、私も20年ぐらい広島県立農業短期大学という東広島にあったんですけど、はい、その学校を卒業してすぐ就農しなくて、実は広島市内で20年間事務屋をしてまして、
あ、じゃあ最初はオフィスの中で
その
管理をされてた
って、いろんなことをしてましたけど、はい、ですからでちょっと体壊して40ぐらいになって、まあ、実家に帰って、うん、もうその時に家族はずっと花木したり、なんて言いますか、いちごをしたりミニトマト作ったりした農家だったんで、もう帰ってまあすんなり、大して苦労もせずにそのままその土地にやっぱり特産品である大長ナスをたまたま作ってたんで、私はその後そのまま継いだみたいな、そういうまあいきさつがずっとあって、そうは言ってももう20年以上今度農家としてはナス一本でやってますけど、は
い
は
い、いやでもすごいですよ、さすがにやっぱりなかなかね帰ってきてその今までその大長ナスの収穫をしたことないところから急にじゃあやろうってなって今こうやって20年もしかも続けられて、
まあ両親からやって続いてやってるんですけど、まあ、その時に、農業短期大学の先輩とかが JA にいたんで、やっぱり、はい、だからまあ終わり方、うん、まあ、可愛がってもらうというか、いろんな指導を先輩から受けて、でやはりその時ももう長ナス部会というのがあったわけですから、うんうん、部会の方にいろいろこう、はい、教えを凝りながら、全くゼロからというよりは家もやってる、で部会があって JA もいろいろ指導してくれるいう中で、まあ恵まれた環境だったと思いますね。
すごいな、
まあ、続けるのは大変です。
いや大変ですよやっぱり、はい、そうなると農家をやってて、はい、やっぱこれ嬉しかったなみたいなことって何かあったりしますか。
まあやっぱり自分が作ったものを例えばわーっとこう美味しかったよとか、こんなにできるのとか、やっぱりそういうのが嬉しいですよね。その代わり大変なんですよね、何もかも自分でやらないといけない。
そうですよね、
ゼロから、極端に言えば土を作るところから、ね、水をやって育てて、で今みたいに今度売るとこまでやらないといけないでしょ。
そうですよね。
で、まあ、市場へ出すといってもその産直に出したりたらいろんなことをこうやったら売れるだろうかとか、値段をどうやってつけたりとか、そっからなんですね。
あれ値段ってどういう形でつけられ
る、産直とかだったらもうお任せもあるわけですよ。もうそこのスタッフにつけてもらうというのと、はいはい、で私はまあ市場に出したり店頭価格を幅を見ながら、これぐらいは私のナスするだろうと思ってつけて出しますね。
じゃあ困った時はもうその JA さんの方に丸投げしても大丈夫ですし。
ですけど、まあ、私は絶対つけますけどね、自分で、
うんうんうん、まあでもそれだけねやっぱり安倍さんはその大長ナス20年もやっぱりやってきたわけですから、
これぐらいだろう、お店でこれぐらいならね、ちょっと安くしてもこれぐらいかなとか、それ売れたら嬉しいですよね。
ですよねやっぱりね。
で逆に、うん、高かったかなと思うこともありますね。産直のデータが毎日入るんですよ。出荷したら今日いくら売れましたというふうにメールが来るんですよ、うんうんうん、あれって今日30本出したのに20本しか売れてないなとか言ったらあれちょっと高かったかなとかやっぱり思いますけど、それ楽しいですよね、うんうん、じゃあ今度これぐらいで値段つけてみようとか、う
ん
う
ん、まあ、自分がね愛情を込めて作ったものがやっぱりお客さんの手元に行くっていうのはね嬉しいですよね、はい、逆にこれちょっとしんどいなっていう農家さんの苦労とかって、
やっぱり今は天候、この暑さ、
そうですよね、
この暑さ対策にいろんな資料というか、ね、出てるんですけど、うん、それをやっても想像以上の暑さなんで、うん、やっぱり木が弱ってきたりとか、うんうん、水不足とか、はい、それがもう大変ですよね、うん、もうしんどいのは何してもしんどいんですけど、
まあ、まあそうですよね、うん、
天気に逆らえないみたいなとか
やっぱり今年というか、まあ近年ね、夏やっぱり雨が少ないから、それもやっぱり農家さんにはダメージがいってるのかなとは思うんですけど、結構飼料とかにやっぱりその分お金がかかっちゃうって感じですか。
まあちょっと、まあ余計なお金みたいなのはかかりますよね。今までしなかったものをしないといけないとか、
そうですよね。やっぱりお金もかかっちゃうし、手間もかかっちゃうということで、まあ、そんな苦労もある農家さんですが、今後のその農家の展望、まあ安倍さんの展望でもいいですし、その農家業界、結構今若い方が割と農家業界に入ってくるパターンが多いと思うんですけど、
やっぱりあれですね、あの後継者の担い手なる方がどんどんやっぱり農業してみたいという、それをどういうふうに伝えたらいいかとか、単なるこうやんなさいやんなさいじゃないですね、こういうしたらいいよとか面白いとことかね、苦労もあるけどそれをちゃんと教える、それをやっぱり聞いた人がやってみようかというふうに、そこだけですね今ね。後継者がやっぱり、それは年関係ないです、男女とか年齢も関係ないけど、農業してみたいという人が出てくればいいかなと思います。農業塾も JA でやってますんでね、そういうとこからあの本格的に農業してみない、とかいう風な方も出てくるんで、今私も農業塾で勉強してます。教えながら教えてもらってる。
じゃあもう循環していくということで、ぜひね、ナスやってみたいっていう方はそういう JA の農業塾であったり、まあ、直接ね、安倍さんとても気さくで笑顔が素敵な方なので安倍さんのとこに門を叩いていただいてもいいかなとは思っております。さあ最後にリスナーさんへのメッセージを安倍さんの方からお願いします。
そうですね、あの本当50年以上続いている最近長ナス部会のこの庄屋大長ナスという、本当ね40センチ近くなるナス、これ本当ね皮が柔らかくて種も少なくてどんな料理にも合う、このナスをお店で見かけたらぜひ購入してみてください。で煮ても焼いても炒めても、で最近は宮島口のジェラード屋さんが焼きナスアイスループさん
ループさんですね、
っていうのもあるんで、ぜひそちらの方もあの寄り際にもジェラード置いてるんじゃないかと思いますんで、ぜひご賞味いただければと思います。
はい、ありがとうございます。皆様ぜひ最近大長ナス見かけた際は手に取っていただければと思っております。はい、それでは安倍さんとこの時間お別れしたいと思うんですが、安倍さんと言ったら矢沢永吉でしたよね。
はい、
はい、の曲を聴きながらちょっとお別れしようかなとは思うんですけど、今回のリクエスト曲を
やはりこの素敵な時間が続けばいいと思うんで、時間よ止まれよろしく、
はい、これはいつも聴いていらっしゃる。
聴いてますね。
畑でも流され
てますね。歌ってもますけどね。
はい、はい、ということでこの時間は佐伯大長ナス農家の安倍さんにインタビューをさせていただきました。安倍さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。